縦か横かという大問題に今、遭遇しているわけでございます。これ何かと言いますと画面の話でございまして、通常例えばテレビですとか映画ですとかそういったものは横長サイズになっているわけでございます。で、まあ今一番ポピュラーな画角といえば16:9という普通の通常のハイビジョンテレビなどで使われる、いわゆる、まあ、最近はワイドテレビってもう言わなくなりましたけどね、昔は4:3でしたから、それをスタンダードと言ってスタンダードサイズと言ったんですけど、それに、まあ、対して16:9はワイドサイズで、これはもう当たり前になってしまったと。で、映画になりますとさらにもっとこう横にビューンと伸ばしたようなものがありまして、まあ、シネマスコープとかあるいはシネラマなんてのも昔ありましたけれども、非常にこう横に長い、まあそうですね、2:5:1とかそんなのもあったりしますけども、で最近そこに割って入っておりますのが縦長サイズでありまして、でこれは何かというと、例えば TikTok とかあるいはYouTube のショート動画であるとか、いわゆるスマホで縦サイズで撮影したものをそのままもう見せちまおうということ でこれが非常に、まあ気にせず撮れるわけですよね、その普通にスマホで。でそれをそのままアップしてもう縦長サイズでご覧いただきましょうという。で最初はなんとなく違和感があったりしたんですけれど、いつの間にかそれが当たり前でもう普通にその画面で見るようになってしまうと、まあ、縦長もありだなと。で、まあ、それ以外でも例えばデジタルサイネージというのがありまして、デジタルディスプレイを使った看板ですけども、まあ、縦サイズというかそのディスプレイを縦向きにして、上映しているというかその柱などにそういうディスプレイを埋め込んで放映するというスタイルのものなんかももう一般的になってました、なってまいりましたんで、まあ縦なんだよねと。でそこでその、まあ、いろんなメーカーが実は参入しようとしておりまして、縦サイズで配信をするそういうような配信ツールというのももう発売になっておるんですけど、さあどっちがいいんだろうかということでね、今悩んでるわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからお送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と、
はい、引っ越ししたばっかりであちこち散策がやめられないエグです。
おめでとうございます、はい、早速棚作りですとか、はい、水道の、浄水器取り付けですとか、いろんなもので、便利屋として、使われている榎田です。
実に便利で本当にありがたいです、はい、
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテスタにいるのは多分この人です。
はい、やっぱり落ち着く焼き鳥屋は落ち着くという、はい、キラウエア優子です。
焼き鳥最高ですね、
最高。
さあ落ち着く焼き鳥屋だから落ち着くのであって、落ち着かない焼き鳥屋では落ち着かないわけです。
はい、いやちょっと新規開拓しようと思ったんですけど、
はい、
ちょっと思ってた以上にちょっと残念な結果だったので。
それはどういうことですか？
いや美味しいよって聞いたんですけど、まあ、美味しいのは美味しかったんですけど、ちょっと高いんですよねやっぱ。
まあね、
だからそこの値段と、うん、常連になってる焼き鳥屋のクオリティの高さと比較すると、
は
いはい、やっぱいつも行ってるとこやなみたいな、うん、 ていうところに落ち着く。ま
あ、でも我々最近ちょっとあの新規開拓で成功、
うん、あ、いいですね、
続いておりますね。
あ、まあまあ、あのたまたま近所にいい店を発見した、
はい、
韓国、素晴らしい
韓国食堂であったり、あの普通の和食居酒屋であったりですね、見せておりますね。
その和食居酒屋は何がうまかったですか？
カツオのたたき。
ああ、刺身ね。
いや、刺身じゃなくてたたき。
え、刺身でしょ、
叩き。ちゃんとお店でお店でわら焼きにしてですね、それで、塩叩きにして出していただきましたですね。
塩叩き、へ
え。でこう、あのニンニクもなかなかこういい感じでドバッとこう、うん、
あ、いいですね。
それでニンニク、あとあのチキン南蛮も美味しかったですね。
あ、チキン南蛮食べたいな。
そこのはね、あの、まあ、いわゆるチキンカツになってますね。
あ、そうです
ね。チキンカツにその自家製のもう卵たっぷりのタルタルがドバッと乗ってるというやつ で、最初ダブルってやつがこうあったんで、もうそれで食っちゃうかなと思って、お姉さんにダブルでお願いしますって言ったら、すっごい多いですよって言われて、なんかちょっとひるんだえのきだが、だったらシングルでいいですって言って、それで出てきたらやっぱりでかかったですね。
シングルで、
シングルでちょうどよかったですよ。
ちょうどよかったって。
あの時はあの、私とエッグさんと高橋一郎氏の3人で行ったんですけど、もう3人でも、あの、十分。でも、叩きはね、おかわりしましたからね。うまかったんで、
そうですね、
はい、でさらにあのタイの刺身と、それとあのサワラのたたきも頼みました、
ね、あ、刺身三昧ですね。
うまかったんで、それであのね、マスターがまたね、なんかあの多分職人肌の人なんですけど、でもね、あの非常にね、あの軽いんですよ、雰囲気が。
どういうこと、どういう軽さなんですか？
もうなんかこうあんまりこう重々しくないっていうか、なんかこう
一緒に正解ってことですか？
そうそうそう。で、あの、すごいフットワークが軽くて、
なるほど、
で、しまいにあのお会計の時にあのわらび餅作ったんで、お土産にどうぞって言って、あの一人に一個ずつ、一パックずつ、
そうすごい、
三人ともに一つずつ、
もうこれでも買ってくれ、きな粉が詰まってるやつでしたけどね、美味しくいただきましたけど ね、 いいですね。でそんな高くなかったですよ、
いいな。
そのお店のご主人多分私より若いよな。
ああ、若いでしょ多分、
え、一人で切り盛りしてるんですか？
いえいえ、もう結構なあの人数です。
従業員はね、いてます。
店もそんなちっちゃくないですよ、で、あの、でそんなにね、あの繁華街とかじゃないんですよ、住宅街の真ん中ポツンと
一軒あるだけ。びっくりするぐらい団体客入
ってました、ね、ほぼほぼ満席だったですよね、それ平日の夜なんですけどね。だから流行ってる店、やっぱちゃんとし、あの、やっぱあの料理がちゃんとしてて、
はい、
でサービスも良くて清潔で、やっぱそういう店はやっぱ自然に流行るんだなっていう、
そう多いんだな、人が、来るんだな
ということでございまして、まあね、人が増えるところ、そして人が減るところ、理由があるわけです。
何らしか原因があるんですな。
はい、人の減るところ、
今ね、あのジェステレはですね、ちょっとずつ減ってんですよ、あの、チャンネル登録者が。でちょっとずつ減ってるんですけど、それでもね、あの実を言うと、うーんと減ってるんです。
あ、はは、
うーんと減ってる分析が出てるんですよ、ところが、あの入ってくる人もガーンと入ってきてるんで、人が入れ替わってるんですよ、今で、
まあ、でもプラスマイナスマイナスなんですね。
今ね、1週間で15人ぐらい減ってます、それぐらいのレベル、で何が起きてるかって、すっごいいいことが起きてるんですよ、今、あのね、年寄りがね、退去していなくなってるんですよ今ゲステレから、これなんすかね、伝染病でも流行ってましたかね年寄りが死んでいくのかなとか思ってるんですけど、それでね、若い人が今までね、10代20代が全然いなかったんですよ、これがね増えてきて、あと30代も増えてきたんですよ、だからあの10代から40代までがギューンと増え上がってきて、それで突出してた65歳以上みたいなのがヒューンって下がってきたん で、これはいい傾向ですね。でさらに言うと、あのそれまで男女比が9対1ぐらいだったんですよ、もうまるであの幕末の北関東みたいな状況だったわけですよ、それでそれが今、2.5 対 7.5、 わかります？ 75% 対 25%、ということで、あの男性が今 75% いるんです、女性が 25% で、だから女性が 2.5 倍に増えたんですよ、これはもう素晴らしいですね、この勢いをどんどんどんどんこうやっていきたいということで、えのき田編成局長は今いろんなことを考えているわけです、
はい、
さあお便りいきましょう、
はい、
こちらは宮崎県宮崎市からいただきました46歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キムタクが、木村拓哉さんが、
はい、
フジテレビの月9に戻ってくるというネット記事を見たら、以前スペシャルドラマで、スペシャルドラマとして放送された教場というドラマの連ドラ化でありました。よくある刑事ドラマとはテイストが異なる設定とストーリーでしたが、当たりますかね。刑事ドラマといえばほぼテレ朝という感じですが、まあ、今そうですね、ほぼほぼテレ朝じゃないですか。で、スタジオの皆さんはどんな刑事ドラマが好きですかということでいただきました。まあ、ちょいちょいこういうお便りをいただきますけど、教場は面白いですよね。
面白い。
踊る大捜査線でもおなじみの、君塚良一氏の脚本ですけれど、まあ、君塚良一さんというのは昔ね、ワハハ本舗じゃなくて、パジャマ島だ、パジャマ島にいたんだ。で、金ちゃんの、台本書いてた人なんですよ。
へ
え。で、基本お笑いの方の人なんですけど、それがまあ、その前のあれですが、あれなんだったっけな、真夏の夜の夢がテーマ曲だったのなんだっけな、ユーミンの
冬彦さんの人で、
冬彦さんじゃなくてね、冬彦さんはの次だよ。
そうか、サザンのやつか、冬彦さんは。
そうそうそう、
だからそうか、もう次のあれか、
そのドラマから脚本書いてたんじゃないですかね。ちょっと勘違いかもしれませんけどね。で、これ何ですか、風間公親と名乗るその教官がいて、まあ白髪で、で赤眼ですよね、片目義眼が入ってるっていう設定ですから、だからちょっと目が変な感じで、こうどこ見てんだか分かんないような感じのちょっと怖い目つきのキムタクが出てくるドラマでありまして、でその神奈川県警のその警察学校で、鬼教官なわけですけど、彼は何をするかというと、適性がこう備わっていない生徒を次々に辞めさせていく教官っていう、でそれがそのある種の彼の優しさなわけですよ。その適性が備わったね、人間が警官になるということは悲劇であるという一つのそのテーマがあって、でそこでその警察学校の中で起きるさまざまなトラブルとかそういったものをこう軸として、物語が進行していくという話で、まあパート1とパート2が僕は両方とも見てますけど、面白いなと思って見ていて、まあなんだかんだ言って私隠れキムタクファンですから、好きですよ、木村拓哉は。最初
ですか、
しばらくなんかいけつかねえなと思ってた時期あるんですけど、木村拓哉はある種の石原裕次郎的な存在だなというふうに思うようになってきて、もう芝居のうまいとか下手とかじゃなくて存在感だけで生きていける人だなみたいな、そんな気がしてます。
私はジャニーズの後ろ盾で売れてる人だと思い込んでたんですけどね。
ああ、もう今や違いますね。ジャニーズがなかったとしても絶対それは仕事としてやっていけるという。
そうです。
はい、はい、間違いなく言えます。はい、というのはやっぱりあれは何でしたっけ、時代劇の山田洋次監督作品の、
はいはいはい、
ね、あれとか、
武士の
一文とか。他のいろいろ作品見て、それまでは自分のスタイルというかかっこいいだろう俺はみたいなところがあったんですけど、それを崩し始めた、その例えば教場なんかもそうなんですけど、それでやれるようになっていったっていうのは一つのやっぱりすごい幅を広げてるなっていうね思ったりしてますけども、まあまあ好き嫌いはいろいろありますが、さあ刑事ドラマ、
はい、
エッグさんは、
すいません、相棒しか言えないですね。
相棒ですか、
はい、
相棒はどの相棒が良かったですか。
相棒、どの相棒、
今また先祖返りして初代に戻っちゃいましたけどね。
そうみたいですね、
ええ、
私なんかあんまり人気はないかもしれないですけど、ミッチー好きでした。
2代目、
はい、あ2代目でしたかね。
2代目だったと思いますね、はい、ああ、うん、及川光博、はい、あの人はまだ時々出てきますからね、きらゆくさんは刑事ドラマというと何でしょうね、やっぱり
G メンの75は は違うんでしたっけ。
一応刑事もんと思いますよ。
そこまで遡るとは思わなかった。
いや大して遡ってないですね。 もっと遡るんだったらもっと他にもありますよね。七人の刑事とか、あるいはこう特別機動捜査隊とかね。
もう不可能ですね。もうコメントが。
あ、そうですか。やっぱ特別機動捜査隊はいいですよね。これやっぱりパトカーを使って機動力を発揮して捜査をしていくという、うん、その原型ですから、
は
い、
で
まあこれ長く続きましてね。
そういう白黒を
白黒からですよ、ずっと
ですよね、
はい、1974年だか5年だかまで続いて、はい、でそれを受け継いで、はい、特別機動捜査隊をさらに、うん、まあ、強化した、うん、っていうのはそれまではパトカーだけだったんですけど、はい、そこにヘリコプターを加えたわけですよ、はあ、空からの操作というのも加え、はあ、たまにあの船も使ったりするんですけど、とにかく機動力をさらに陸海空に広げたものが、はい、これが特捜最前線というやつになっていくわけですね。で、G 面ですか。
なんか G 面かな。
ハードボイルド G 面75熱い心をっていうね、うん、そうですか。どれがいいですか。どれがいいですかって、出てくるキャラクターいろいろ。あ、ドラゴンですね。
倉田康明、カニエ系。あ、違うか。あれカニエ形状が、あ、形像が犯人役は違うか。また
いや、それは G 面ではさ散々あの
名前ですよね。
すげえ怖い。
あの男の人誰でしたっけ。
あの男の人誰でしたっけ。じゃあ
さその刑事
丹波じ
ゃん、ま、守る方の刑事
守る方の刑事
そのカニエ形状の犯人から女性を守ってたでしょ。
ああ俺ね、申し訳ないけどあんまり俺 G 面って実は見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
嫌いだったんだ G 面って俺。
あ、そうなんですね。あの人誰も名前何だったかな。俳優の名前が今出て
こない。若林豪。
あ、そう
適当に言って適当に言って当たったというね、
確か若林豪だったよ。7分の1
の確率。
あそうなんかね、あの G 面はね、だからあの頃の僕は東映ってあんま好きじゃなかったんですよね、うん、でも東映が好きじゃないって言いながら特捜最前線だって東映ですからね、はあ、だからまあ何なんだろう。で、まあ、だから特捜最前線はともかく脚本が割とこうしっかりと筋道が立てられていたのと、刑事のキャラクターがあんまりあのバラエティーに飛んでないって言ったら変ですけど、うん、G 面だとそれこそカンフーの達人だったりとかいろいろいるじゃないですか、うんうんうん、なんかああいう極端な。
あ、そう、それが楽しかったんですよね。
それが極端でな、なんかいまいち。その前のね、だからキーハンターの頃まではね面白く見てたんですけどね、うん、キーハンターは大好きだったんですけど、でキーハンターが終わってその後アイフル大作戦、そしてバーディー大作戦で G 面75と続いていくんですけど、ね、アイフル大作戦とバーディー大作戦はまあまあ楽しんで見てましたけどね、で、あとはなんすかね、刑事物。
あれなんでしたっけ。
はい、
割ると良い人間の境目のやつ何でしたっけ。
すいません、よくわからない。何言ってる。
と良い人間、
割ると良い人間。割るって何を割るの。
割ると良い人間の境目。
悪い、そうそう、悪い人間と良い人間の境目のことなんて言いましたっけ。刑事ドラマあったじゃないですか。
悪い人間と良い人間の境目。
普通の人。え、何
境界線のところを何て言うんでしたっけ。英語で
ボーダー。
あ、それ先生、ボーダーでしたっけ。ボーダーってなかったでしたっけ。
ボーダーって小栗旬。
あ、それ。あれも刑事ドラマでしょ。
あれはオカルト刑事ドラマですよね。
そう
だから死んだ人の声が聞こえるってやつでしょ。
あ、それ
だから小栗旬が一回頭をバーンって撃たれて鉄砲で、
それ
その弾丸が頭に残ってしまって、
それが
ために死者の声が聞こえるようになってしまったと。
あれ面白くなかったですか。
面白かったよ
ね。え、
うん、うん、で、あれで、あれの人なんだっけ、あれ、大人計画は誰だっけ。
女の人ね。
違う違う、男だよ。
え、荒川じゃなくて
、脚本
工藤官九郎。
工藤官九郎がゲストの回があって、工藤官九郎がなんで自分で死んだのかがわからないわけですよ。
工藤官が 演習通じゃない
ですか。黒川が ゲストなんです。
あ、そうですか。
でその操作している小栗旬の後ろをずっとあの幽霊がついて回るんですよ。その回は面白かったですね。ボーダー、うん、最後はね、あの
自分もね、あっちの道になるんで、ね、
自分が悪の道に行ってしまって終わるんですよね。自ら犯人を殺しちゃうんですよ。許せなくなって、うん、小栗旬が、うん、ちなみにあの僕の幼稚園の後輩の小栗旬君なんですよ。
また必ず言う。
まあまああれは面白かったですね。
うん、
そうですね。私はだからまああとは何ですかね、刑事物、踊る大捜査線とか出ませんね。でもね、話がね、
あ
れだけ、あれだけ一世を風靡したね、あ
のすいません、食わず嫌いで、
あれ見なかったですか。
見てないんですよ。
あ、そうですか。
私もそこまで熱中してないな、
うん、私は踊る大捜査線シリーズはそのスペシャルとかを含めて全部見てますね、うん、で、あの中で好きだったスピンオフのやつで言うと、うんうん、交渉人増田正義と、あと逃亡者、誰や、名前が出てこねえ、とかいくつかありましたけどね、うん、まあそこら辺は好きでしたね、うん、という、ね、
あれも良かったですよ。私
何ですか、
今思い出したけど、未解決の女、
ああはいはいはい、ありましたね、
うん、名前何でしたっけ、あの女性は。
もうあのね、もうそろそろ話やめようと思ってるんですよ。
あ、すいません、はい、すいません。
あのね、今ね、私うつ病になってるもんですからね、全然頭が回らなくてね、
はい、回らないわけですね、
はい、一つも出てこないんですよ、そういうのが。
あ、鈴木京香だ、鈴木京香。
ありました、ありました。続いては山口県下関市からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム、リスナー歴27年目の男。お、
ありがとうございます。
先週から募集をさせていただいております、うん、みんなの革命プランニング、
イエーイ、
みんなの革命プランニング係ということで、いただきました。
待ってました、
こんなの考えましたということで、うん、他の方からもいくつかいただいてるんですけど、はい、あまりに重たくてですね。
重いか。
なんかそこに思想がいろいろこう入ってるもんですから、ちょっとなんか笑えないようなものがあって、ちょっとそれはちょっと
みんなガチで考えてきはったんですね。
一生懸命考えていただいてるんですけど、うん、ちょっとまあ、今回紹介されてないのは、うん、ボツになってるんだなと思ってください。うんうん、今日これ1通だけです。なので、はい、これ例題としてこのリスナー歴27年目の男、は
い、これぐらいの軽さで言ってねみたいな。
2ついただいてます、
はい、
1つ目、ガテンの反乱。
お、
大手ゼネコンに仕事を奪われ、
はい、
自暴自棄になった零細土建屋の人たちが、
はい、
徒党を組みます、
はい、
そしてダンプブルドーザーなど、
うん、
それぞれ持っている重機を繰り出していきます、
うん、
もちろん、重機の運転席には鉄板などを溶接し、まあ、自分たちでできますからね、そして防御力を向上させております、
うん、
で、その姿を見た、うん、まあ、その現場で仕事を共にしてきた、まあ、その中小工務店の皆さんも、はい、これに助け出しすることになります。で、丸の子や釘打ち機、はい、などその道具を手にして、ダンプに乗り込んで、そして、戦いに行くということが書かれています。
ああ、なんかダンプの行列想像したらなんか楽しくなってきます、ね、
いいでしょこれ。ダンプとか、
はい、
ブルドーザーとかがこう、はい、ガーってくるわけですよ、
うんうん、
これはもう革命でしょう、これこそ、
うんうん、
これはぜひやるべきですよ、
うん、
カンナマの皆さんにも頑張っていただきたいですよね。、はい、だからまあ、カンナマが来ればですよ、
はい、
まあ、目の前で今度はコンクリで固めてしまいますからね、
うん、
だから例えば警察署とかを囲んでですよ、
はい、
それでそこ の1階の窓という窓をですよ、はい、全部コンクリで塞いでしまうというですね、
うん、
出てこれなくさせるという、うん、よくあるのはあれですよ、スズメバチの巣をやっつける時に、
はい、
一瞬の隙をついて、
はい、
スズメバチがこう出て口があるじゃないですか、
はい、
そこにね、ティッシュを詰め込むんですよ。それで蜂が出てこねなくされるわけですよ、はい、でそこに あのスプレーの殺虫剤の先のノズルがこうとんがったあの針金みたいなノズルがついてるやつがあるじゃないですか、はい、それを差し込むんですよ、うん、それでまあ注射するような感じでその殺虫剤をシューッとやると中がもう全滅になるわけですよね、うん、えそういう方法ですね。
素人は真似しないでくださいね今の聞いて
これいいですね。これはもうあのもうすでに武器を持ってるという。
そうですね、揃ってますね。
これはダンプ、ブルドーザー、ユンボ、その他、うん、ありとあらゆるものが、うん、使えるという。で場合によってはあのいわゆる門拳というやつで、うん、あの鉄球を鉄球をつけてですね、
あ何か
建物を壊すという、これはあのあの時はそのね、はい、左翼ゲリラに対してに、うん、あのなんだ、
ね、
あの日本赤軍に対してやったわけですけど、はい、これをその、あの警察に対してやることができるという、うん、新たな楽しみがこれが、うん、あのできるということになりますね、はい、こういうトークができるのはうちだけですよ、うん、はい、続いて、
はい、
銀座の反乱。
銀座、
はい、銀座なの、これなかなかこれはすごいですよ、
うん、
銀座の高級クラブに足しげく通う政治家や高級官僚たち、はい、うん、で彼らの日頃のセクハラ、うん、パワハラ、うん、モラハラいろいろについにホステスさんたちが、
はい、
ついに猛然と怒り襲いかかると、
はあ、うん、
すごいですね、
うん、
どのようにして襲いかかるかはここに書かれてないんですけども、
うん、
で、結果すまきにされてしまった政治家や官僚たちを、うん、このホステスさんたちは、うん、おそらくキャラキャラ笑いながらスマホでライブ配信をすると、はい、恥ずかしい姿を、
はい、
ほとんどやってることがザ・ハングマンの世界になってくるんですけど、で、再生回数を叩き出してお小遣いを稼ぐっていうそういうことで、銀座のお姉さんたちが、立ち上がるという、ことを考えていただきました、うん、
まあでもスマキだけではやり返されますね。どうしたらいいですかね。
これあれですよ、だからスマキにされて映像をその垂れ流しにされれば、はい、これほど恥ずかしいものはなくてですね、
はい、
それからなんか出てくるたんびに、うん、そのコピペがいわゆるデジタルタトゥーとなってですね、
はい、
ずっとつきまとうわけですよ、
うん、
すげえ恥ずかしい映像とい う,、
うん、
その恥ずかしめを与えるという、ことになっていく、うん、まあこんなのでよかったですかっていうことに書いてあります、
うん、
審査員の木田上先生、ね、いかがでしょうか。
え、
審査員の木田上先生いかがでしょうか。
私審査員ではないですけど、
ご感想をどうぞ。
いや、いいんじゃないんですか
こういうなんかこう今のでこうなんかないですか、これを受けてこういうのはいかがかとかっていうアイデアは、
うん、いや
吉原のソープ場の大反乱ならあるんじゃないですか
吉原のソープ場の反乱、
銀座が来たら次は吉原とか、
ああ、もう使えなくはないですよね、うん、昔あれ千葉だったですかね、栄町だったかどっかちょっと忘れましたけど、うん、どっかのソープで、うん、なんか存在な対応された客がいて、
はい、
で怒りに燃えたこの客が、
はい、
そのソープを後にしたら、はい、ちょうど近くにあのバキュームカーがいたそうなんですよ。
あ、
でそのバキュームカーを奪ってですね、はいはい、でその先ほど出てきたその店に、
はい、
乗りつけてですね、
はい、
ホースを引っ張ってですね、
はい、
でなんか叫びながら、
はい、
逆流させていったとでその各個室の扉をバーンと開けて、うん、ドバーンってこう流しては次の部屋へ次の部屋と行ってやったという、うん、そういう、
まあ営業できなくなりますね、
犯罪が行われたというのは確かどっかであったと思うんですけど、それいいねバキュームカーだよね。
今時バキュームカーあんまり見ないっすよ。
バキュームカー、いや意外と使われるんですよ、建築現場だとかで、その簡易トイレがあるじゃないですか、はいはい、あれで死尿をね集めるっていうのもあるので、うん、バキュームカーはいいかもしれないですね。これは使いたいですね、
うん、政治家のあの方のお宅とか、うん、巻いてみたい気はしますね。
あ
の方この方
いいと思いますよ。
どの方
いやもうこうなったらですよ、国会議事堂の赤絨毯にあの巻き浸してやるという、あのそういうのが一番いいと思いますよ。はい、もう国会議事堂を使えなくさせるっていうのが一つの方法ですからね。それぐらいのものをこう、あのこれあくまであの申し上げておりますけど、これフィクションでございますので、はい、これはあの、そういう、フィクションの、ストーリー、小説を書くための皆様からの、はい、こういうアイディアをいただきながら、さまざまな面白い、はい、この革命物語を、あくまでフィクションとして考えていく。そうそ
う、本当にやるわけないじゃないですか。
ということで、はい、ただしあの本当にやる人が出てきたとしても、あの私どもは一切あの責任は持たないということになっております。
はい、
あくまで我々は一つ の, あの、フィクションのアイディアとして申し上げていると、
はい、茶飲み話でございます、
いうことになりますね。
はい、
まああとなんですかね、何がいいですかね。やっぱね、こう虐げられてるマイノリティが立ち上がるとか、うん、そういったのはやっぱり一つのセオリーとしてやっぱ必要だと思うんですよね。うん、だから全国のやっぱりあのヤクザ組織とかも立ち上がってほしいんですけど、彼ら今どちらかというと政治家の手先になってるやつらも多いので、うん、ひょっとすると敵側に回るっていうこともあるかもしれませんね。でそこでそのやっぱり任侠道というのに目覚めてしまったヤクザと、あくまで組織の論理で動いていくあの冷酷なヤクザとのその一騎打ちとかも描いていきたいですね。でそうするとなんか現代ヤクザの縮図みたいな、そういう作品にもなっていくかもしれないという、ぜひこれは東映で映画化したいなというふうに思ったりするわけですけどもね、いかがでしょうか。
ヤクザもヤクザ映画、たけしだな。ダメですか。
もうちょっと若い頃だったらですね、いいですけどね。まああとは何ですかね、うずまさの映画村とかで、
はい、
あの大部屋の役者さんたちが、はあ、あの最近時代劇の仕事が減ったということで、
そうですね、
これで怒り狂ってですね、はい、で一気にその武器を手にしてですね、
うん、
街に出るんですよ。それで京都ではそういうそういうアクションが展開していくっていうのはどうですかね。
真剣がありますよね、うずまさには。
あ、まあ、本味もありますよ、本味もありますし、うん、あのジュラグミン島でもそこそこのことはできる、つけばいいですから。そういうことは可能かなというふうに思いますね。
あと、まあ、虐げられてるといえば、まあ、学校の生徒たちとかですかね。まあそういえば昔宮沢りえ主演で僕らの7日間戦争とかいうのがありましたけど、はいはい、ああいう感じで、
じゃああれですよ、小学生がですね、はい、小学校なんか立てこもりましてですね、はい、で周りの大人たちとの関係を一切交渉を行わず、うん、中で自治を始めましてね、
うん、
で途中盲腸で熱を出す子供とかいたりするんですけど、うん、みんなでカッターナイフで手術をしたりとかっていう、そういうシーンがいっぱい出てくるっていうのはいかがでしょうか。
それは、
それはもう
大丈夫ですか。
いやいや、そういう作品が梅津和夫さん の, 代表作漂流教室の中の一シーンで、
あ、すみません、気がつかなかった、読んでなかったそこ。
あ、そうですか。なんかそういうような、うん、ものもございますけども、まあ何か何でいろいろできますよ。だからね、やっぱね、大事なのは、やっぱり道具です、道具。だからその、はい、ガテン系の反乱はこのね銃器を使うという、あとやっぱあれですよ、
じゃあ研修医の反乱もあるかな、
あるかもしれないですよ、はい、あとは漁師ですよ、漁師。
ああ
、もう海軍がそこに登場するわけですよ、
海軍、
はい、だからそのね、燃料の高騰、そして不良続きとかいろいろあって、はいはい、政府の対応も良くないと、でついに頭に来た漁師の皆さんが、
はい、
大漁旗をたなびかせながらですね戦いを挑むわけですよ。
ああ、絵になりますね、大漁旗は。
全国から漁船がですよ、東京湾に集結していくわけです、ダーッと、でそれをじゃあどういうふうに排除すれば、もう排除できないですよね、そうすると、でそこでこう言ってみれば警察の水上警察署の、船だとか、海上保安庁の巡視艇だとかが、もう拉致られます、
はい
うん、ね、でそのうちあのその海の男の心意気が通じてしまい、はい、海上保安庁からこう、はい、あの巡視船が転ぶやつが出てくるわけですよ、うんうんうん、ね、でそうするとだんだんだんだんその転ぶやつが勢力を増してきてですね、うん、気がついたらいつの間にか海上自衛隊からも転ぶやつが出てくるとかですね、うん、そういう風になっていくといいなというふうに思いますね。
ああいいですね。
これであのちょうどあのカンカン式をあの、はい、見たばっかりなので、はい、なかなかあそこに出てくるあの
なんだカンカン式って何ですかって思ってるリスナーさんもたくさんいるんじゃない
ですか。あ、そうですか。カンカン式わかんないですか。じゃあ、あの木田上優子さんが説明します。どうぞ。
いや知らんですよ。なんすかカンカン式。
え、あのね、ランランがいるんだけど、あ
のランランじゃないよ。
金八先生で、なんかいつもガミガミ言う先生で乾先生っていう人がいて、カンカンって言われてたんですけど、
金八は知らんな。
ああそうですか。カンカン式というのはあの軍艦を見る式です。
はい、日本やら海外の軍艦を並べてみんなで見ようみたいな。
そういうことですよ。だからまあ
お祭りですか。
お祭りです。
パレードですね。
はい、そういうことです。海のパレードですね、はい、うん、で今年ちょっとね3年ぶりぐらいですか、うんうん、大規模に行われて、うん、各国からそのゲストの船もやってきて、うん、まあやったわけですよね、うん、でまあまあそういうことです、うん、話全然飛んでしまいましたけどね、うん、ということで。そうですね、こういう感じで。だからどうぞ皆さんぜひアイデアを
そうそう
思いついたやつを、うん、お百姓さんがどうするとかでもいいですし、うん、そのいろんな職業職種
割と、うんうん、こう気楽に考えてもらっていいんですよね。
そうです、
これは、
う
ん、
そうです。なぜこの職種の人が怒るのか怒りを持つのかっていうようなところなんかが、うん、ポイントになってくるかもしれません、うん。例えばこうおはりこさんが、
はい、
その裁縫で、はい、身を立ててる方々がいてですよ、うん、それが何らかのその、
うん、賃金が低すぎてやってないかみたいな、
それでみんなこう針を持ってですね、はい、針を持って立ち上がるという。
たった一本の針でどう戦うってね。
いやいや、これは
オリジナリティを、
ええ、何気にこうスーッと背後に近づいて円錐を刺すとか。
それはまた、そういう違う番組になってますよね。
もう怖いっすよ。だから官僚とかが普段電車で通ってる人がいましてね、はい、でこう後ろにお針子さんが何人か立つわけですよ、うん、そうすると一斉にそれがみんなが刺してですね、
できれば電車で通ってる人じゃなくてハイヤーとかで通ってる人
も、まあ、何でもいいですけど、ね、じゃあ銀座で飲んで浮かれてる時でもいいですけど、うん、後ろにお針子さんがダーッて現れて、はい、バーッて刺すんですよ、うん、で気がつくと自分があのあれなんて言うんですか、針をこう刺してる山はなんて言うんですか、
ね、針山はそのまんまですけど、
針山になるわけですよ、はい、針ネズミのようになってしまうというそういう楽しい、展開とかですね、うん、いいんじゃないでしょうか、うん、で理髪業とか、ね、理髪業怖いですね、
まあ、怖いですよ。
もうほぼほぼ仕事人になっていくんですけど、うん、だからそういうようなのもぜひ考えていただくと面白いかなと思います、あくまでフィクションですので、はい、命の値段はすっごい安い話になってますので、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していきましょう。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。FMC の放送をお聞きになる前に、番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは、確認が困難な場合もございます。ご親戚、ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。また、パソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。 安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。